SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
住宅支援スキームから数千戸の不動産が一掃され、2023年には住居についての借家人のストレスが高まるリスクがあります。放棄された NRAS、ナショナルレンタルアフォーダビリティスキームの下で、今年6600戸余りの安い住宅がなくなり、支援団体は住宅建設を増やすコミットメントを求めています。中低所得者に手が届く住宅がなくなる中、オーストラリアでは今年住居に関するストレスがこれまでになく高まっています。政府の補助金によって家賃を市場価格以下にすることを狙いとしたナショナルレンタルアフォーダビリティスキームはスコット・モリソン政権下で放棄され、2026年をもって終了することになりました。これは今年だけでそれらの不動産6600戸が次第に減らされ、2026年までに3万6000戸の手の届く不動産がなくなることを意味します。みんなの住宅キャンペーンの全国スポークスパーソン、メイ・アジズ氏は、このスキームが借家人にオファーしてきた重要な支援について語りました。その考え方は中低所得者のために手の届く賃貸住宅に補助金を出すことです。警官や看護師、救急ワーカーと同じです。そのような人々は価格のせいで賃貸市場から締め出されています。そしてそれはディベロッパーやコミュニティ住宅機関、民間の家主らに市場価格以下で住宅を貸し出すインセンティブを与えました。アジル氏でした。このスキームの廃止とアルバニージー政権が事実上そのスキームの代わりのコミットメントをしないことで将来多くの人が苦しむ恐れがあるとアリズ氏は思っています。それはまさに彼らが支払う余裕のない家賃に縛られるということです。それは彼らが家賃を支払い終わった後いられなくなるかもしれないということです。それは彼らに請求書の支払いをする十分な金がないかもしれないし、彼らが支払う余裕のないローンを借りるかもしれないし、食事を抜くかもしれないし、他の生活必需品を買わないかもしれません。それはまさにこのスキームが阻止しようと考えたことです。再びアジル氏でした。公営住宅問題を優先すると選挙運動をしたアルバニージー政権は、現在今後5年間にわたって2万戸の公営住宅を建設することを約束しています。しかしアジル氏は、これは手元にある問題に対処するのに全く不十分だと述べました。我々が必要としているのは、彼らが本当にもっと大きな目標を持つことです。この政府は今後5年間に2万戸の公営住宅を建設することを約束しています。それは必要なことと比べると本当に焼け石に水です。必要なのは全国で50万戸です。ですから、この危機の大きさに合わせて我々は本当に彼らに目標を拡大してもらう必要があります。ナショナルレンタルアフォーダビリティスキームが終了することを考えると、我々はこのスキームの終了で失うものを埋め合わせるのに十分な住居の建設さえもしないでしょう。我々はこの価格に追いつくために永遠に遊んでいるだけでしょう。アリル氏はこのように述べました。オーストラリア住宅都市研究所のマイケル・ホザリンガム博士は、もっと早く行動を起こすべきだったと述べました。これに取り組むのに最も良い時は20年前でした。次に良い時は今日です。それは絶対に時間の問題です。それはもっと深刻になり続けるだけですので、我々はこれを先送りし続けることはできません。この国ではホームレスや手の届く住居をめぐって大きな問題があります。我々はそれらを大変真剣に受け止める必要があります。ホザリンガム博士でした。博士はまた、トップが行動しないことがどのようにして より離蔵室の少ない住宅部門のより小さなエージェントへの圧力となっている可能性があるかにも触れました。公的な手の届く住居の供給に連邦政府が関与しなければ、それは2つのグループに任されます。それは州政府やテリトリー政府に任されますし、もう一つはコミュニティハウジングセクターです。両者は近年強力な役割を果たしてきましたが、十分な供給を提供できていません。ホザリンガム博士でした。このスキームから段階的になくなる6600件の手の届く不動産のうち、もはやより安い家賃が提供できなくなる住宅2499戸を持つクイーンズランドが最も痛手を受けるでしょう。クイーンズランド社会サービス評議会の CEO エイミー・マクベイ氏は、この非政府機関のしぶとさが州内のサービスにどのように影響したかを説明しました。ますます多くの人々が基本的なニーズを満たしてもらうためにコミュニティ団体にアプローチして社会サービスへの圧力が増大しています。それには住居を持つことが含まれます。これまでの数年間、コミュニティ団体が我々に彼らが今までにないような需要を経験していると話してきたのを我々は知っています。それは前には援助を必要としたことがなかった人々が支援とサービスを求めてくることが含まれます。これは民間の賃貸市場では基本的な住宅を借りる余裕がない人々に関係しています。マクベイ氏でした。州の公営住宅に推定4万6000人が登録していて、マクベイ氏は借家人にとってこの手の届くオプションがなくなったのは最悪の時だと述べました。本当にクイーンズランドはオーストラリアの住宅危機の震源地です。我々は家賃の増加を記録していて、歴史的に空き家率は低く、ギンピーの町と同じくらいの人口が数年間も公営住宅に登録して待っています。住宅危機の時に我々が一番欲しくないのは、現在人々に住居を維持させている何らかの支援がなくなることです。マクベイ氏はこのように述べました。このスキームは2026年には終了することになっていますが、専門家は依然連邦政府が選挙の公約を果たし、住宅の手の届きやすさの危機の流れを変えることにコミットすることを希望しています。以上、 SBS ニュースのサム・ドーバーのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。